ヨブ記の36章です。22節からなんですが、エリフがヨブに語っている論点をですね、実際どういうことをこう強調していたかを思い出していただけたらなと思いますが、彼の主張はこれまでの友人の3人とは異なってました。で、友人3人はヨブが苦しみを受けているのはヨブが隠れて罪を行っているからであると考えたわけなんです。つまり苦しみというのが神の罰だということなんですね。でもヨブはそのような苦しみを受けるようなことをした覚えがない、私は正しくて潔白だと、そのように主張したわけです。で、エリフはそうではなかったんですね。この友人のようではなかったんです。で、ちょっと33章の14節とから18節をちょっとお読みしますが、こういうことを言ってますね。なぜあなたは神と、ごめんなさい、14節かな、あれ、ちょっと待ってくださいね。14節からお読みしますね。神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夜の幻と夢の中であり、または深い眠りが人々を襲うとき、あなたは、あるいは寝床の上でまどろむとき、そのとき神はその人たちの耳を開き、このような恐ろしい形で彼らを怯えさせ、人にその悪い技を取り除かせ、人間から高ぶりを離れさせる。神は人の魂が黄泉の穴に入らないようにし、その命が槍で滅びないようにされると。この最後のところでよくわかるかと思いますが、入らないように、滅びないようにする、注意喚起のための苦しみが方法だということなんですね。教育的なこの意味なわけなんです。神が語られているのに人間が気づかない、そこでその人たちが悪の中で滅んでってしまうかもしれない、そこで注意喚起のために苦しみを与えて、その中で神に気づき、神を呼び求めるようになるためだと、大きな声を、その苦しみというものがそのメガホンのように、その、拡声器のようにですね、なって、でそれで、この人々が悔い改めて、この立ち返ることができるようにということであります。で、これも実はヨブの場合とは違うんですが、その友人たちが言っていることよりは真実に近いんですよね。ヨブは罪を犯したから苦しみを受けているのでは全然ないんですよね。全然ないわけです。だからエリフもその点については、この話していないんですよね。むしろヨブがこれから、この悪いことをする、それをこの注意喚起して神に立ち返ることができるように苦しみが与えられているんだと、そういうことをエリフは話していました。で、エリフはもう一つヨブの言っていることについて腹を立てたんですね。非常に怒りました。なぜかと言ったら、自分が正しいのだと主張している中で、だから自分は正し悪いことを行っていないのにこういう苦しみを与えているのだから、神がその不当に自分を苦しめているのだと、このように神が不正だと、不当だと責めていたこと、これがエリフが怒った理由でありました。ただヨブは、これまで一緒に学んできた方はお分かりかと思うんですが、すべてのことは神から来ているという強い信仰を持ってました。この主権というんですか、全てのものは神から来ていると。だから自分の受けている肉体の苦しみも全て神が引き起こしているものと受け止めて、その痛みによって神がいることを感じ取っていたほどだったんです。だから彼の言葉というのは非常にこの何て言うのかな、過激なんですよ。例えば神、自分を的にしてですね、こうやって神が嫌でこう打っている、で私の胆汁っていうか、その肝までこう出てきてるって、内臓まで出てきてるとか、そういうかなりこう 強い言い方をしているんですね。でもその痛みを神からのものだと表現しているわけなんです。だからヨブの信仰というのは、どんなに小さな事柄であっても自分の起こっていることについて神がそのところにも関わっているんだという、神を個人的に知ろうとする人でありました。でも答えがなかったわけですね、叫んでも。でそれで神が不当なことをしているという主張をさらに強めて、まあ、言ったわけなんです。でエリフは神が悪を行うという言葉を聞いたときに、絶対にありえないと。そんな抽象を神に言い立てて、そのこと自体が罪だというふうに言ったわけなんです。神を悪者にすること自体が罪だと。で、ヨブが答えがないと、神からの答えがないと言っているものに対するエリフの答えは、神は超越しているという返答でありました。33章の13節で、神は人よりも偉大だからである。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないと言って、はるかに超えている。自分の思いをこのはるかに超えている、計り知ることのできないお方で、そのそこで御心、神の意思があるから、人間の訴えにいちいち答えるようなしもべではないんだよということを彼は言っていたわけなんです。どちらが正しいでしょうね。ヨブが正しいか、エリフが正しいか、興味深いですね。人格者であられる神と小さな事柄にも関わっている方と、そして私たちの思いをはるかに超えて、この私たち知ることのできない超越された方であると、どちらが正しいでしょう。どちらもだなって思うんですよね。どちらもなんですね。超越している方であり、かつこの痛みにも関わっておられる方であります。で、興味深いことに、このヨブもエリフも保証人とか仲裁者の存在を話すんですね。その神と人との間に立つ方を話して、人の受ける苦しみに対する回答として話しているわけなんです。で、これがイエス・キリストなわけなんですね。十字架の死に至るまで神に従われた方は、実は神ご自身、天と地を作られた神ご自身であったのに、赤ちゃんとして生まれ、人の姿を取られて、十字架の死に至るまで神に従われた、人であって神である方が仲介、仲裁をしておられるわけなんですね。で、エリフが長いこの弁舌をですね、終わりに向けて、この終わらせようとして話を始めるのが、この36章の22節からになります。で、その後で神が直接お語りになるところを見ていき、で、今日は39章まで学びたいと、主法すみません、38章なんですけど、39章までなんですけども、39章まで学びたいと思いますが、で、そこで神がお語りになっていることと、エリフがその前で話していることは、鍵になる言葉は嵐です。ですね、嵐です。エリフが語り始めたときに、もう神が嵐を持ってヨブに現れようとされていた。で、それを感じ取ったエリフが、神の偉大さを、その天にある印を持って論じながら、その弁舌を終えていくようになっていきます。これが22節からの話になります。ですね。見よ、神は、22節です。力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。誰が神にその道を指図したのか。誰があなたに、あなたは不正をしたと言ったのか。私たち人間がこの23節に書いてある言葉の過ちを犯しています。神がなぜこんな苦しみを与えておられるのかという時に、 例えばテレビを見てですね、この台風で死んでしまったであるとかですね、そういうものを見て、なんで神がいるんだったらこういう苦しみを与えているのかという時には、言葉を変えると、私であればこんなことをしないのになんですよね。つまり神よりも私の方が教師になることができる、私が教えることができる、私がもっと知恵があるということなんです。もし神がこのようなことをしなかったら、人々はもっと神を信じることができるようになるのに、受け入れられるのに。このように自分が教師、自分が指図する、そういう立場を持ってしまうわけなんです。でも神は私たちに指図されるような方ではない。圧倒的に大きな知識を持っておられて、ご自分が何を行われているかを明確に分かっておられるわけです。だから私たちが神を教師として仰ぎこそすれ、神が私たちの教師になる、私たちが神の教師になるっていうことはないんですよね。で、次に24節で、人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ、すべての人がこれを見、人が遠くからこれを眺める、この遠くからというのは、その本当に遠くから、全世界のあらゆる人が認めることのできる神の技があるよ。それが何かといったら、自然なわけですね。自然、本当に世界の自然素晴らしいですよね。私も YouTube でなんかの世界をバイクで回ってる人がですね、このカメラを撮ってですね、このどんどんどんどんその風景が変わっていくんですよね。世界のこの有名な景致をですね、見している、見ましたけども、全てのところで神を賛美することができるわけなんです。で、その自然の成り立ちを観察するときに、ただ神様の知恵の素晴らしさに圧倒されるという話をここでエリフは言っています。で、26節、見よ、神は意図高く、私たちは知ることができない、その年の数も計り知ることができない。その圧倒的な神の技を見るときに、本当に神は意図高い、つまり私たち、地上に生きている私たちには全く手の届かない超越を持っておられる方なんだと、まあ、いうことをここで言っているわけです。で、私たちには知ることができない。確かに知識的には知ることはできないんですよね。ごく一部しか知らないんです。ただ知識といっても量的な知識ではなくて、聖書が言っている人格的な知識のことについて言うならば、エリフが言っていることは間違いなわけなんです。私たちは知ることができます。それは神が小さな子供に、ちょうど親が教えるように、私たちに難しい言葉を使うと啓示を与えられることによって、この知ることを許してくださるんですね。弟子たちがイエス様を通して神を知ることができた。このことをイエス様が父なる神に褒めたたいているんですが、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。こう言ってんですね、ルカの今10章の21節 を読みましたけれども。神が示してくださるのであれば、私たちは神を知ることができるわけなんです。で、次に27節で、神は水の雫を引き上げ、それが神の霧となって雨を滴らせる。雨雲がこれを降らせ、水の人の上に豊かに注ぐ。一体誰が雲の広がりとその幕屋の轟きとを悟り得よう。見よ、神がそのご自分の光をその上に撒き散らし、また海の底を覆う。これは水の循環を細かく説明しているわけです。中学校の理科の授業で学びましたよね。あの絵があるじゃないですか。水蒸気になって空に行ってですね、気化してるわけですけども、空に行くと、この寒いわけですから、それがだんだん水の塊になっていくわけですよね。あるいは雪になっていく。で、そして、雲ができて、そしてそれが重くなってくるので下に落ちるわけです。で、落ちたものが今度また循環をして、蒸気として水蒸気として上がっていくという、そういう中において人々に潤いを持たしていく。 で雲がどんどんどんどん形を変えて動いていく、この一つ一つの雲の動きを作っておられるのが神であるわけなんです。で、30節では光があると言ってますけども、飛行機で上昇するといつでも快晴なんですね。快晴じゃない時はないんですよね。飛行機で上がってあれも曇りだっていうのはないんですよね。そして雲が晴れれば光線が海の底にまでたどり着くというこの姿を表して、次で31節で、神はこれらによって民を裁き食物を豊かに与えると言ってます。でこの裁くというのは治めておられる、つまり神が雨を降らせまた止ませることによって食物を、人が食べる食物を支配しているんだということであります。でね、都市生活をしている私たちはこれをこの無視しがち、傲慢になりがちなんですね。だって365日24時間コンビニに行けば、またはスーパーマーケットに行けば食物があるわけなんです。ところが農業を営んでいる人たちにとってはそうではない。自分がどれほど努力したとしても天候が芳しくないということであれば収穫を得ることはできない。つまり天候を神が治めることによって人々が神をにより頼まなければならないということをここで教えているわけなんですね。で32節、神は稲妻を両手に包み、これに命じて的を打たせる。その雷鳴は神について告げ、家畜もまたその起こることを告げる。今雨が降って嵐が来ると、稲妻があって雷が落ちると。そして稲妻が落ちるときは雨のようにいろんなところに落ちるんではなくて的を絞ってですね、落ちるわけじゃないですか。でこれも神がなしておられると。そしてゴロゴロという雷鳴がまさに神の声だとエリフが言っていて、家畜もここでその起こることを告げると言ってますけれども、雷鳴の来るときに人間よりも先にそれを感知するわけなんですね。動物のですね、直感ですよね、があるわけなんです。で37章に入ります。これによって私の心はおののき、そのところから飛びのく。しかと聞け、その御声のあれ狂うのを、その御口から出る轟きを。神はその稲妻を前天の下まっすぐに進ませる。それを地の果て果てまでも、その後で雷が鳴り轟く。神はそのいかめしい声で雷鳴を轟かせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴を轟かせ、私たちの知り得ない大きなことをされると。で、午前中ちょっと説明しなかったんですけども、雷鳴が神の声だというのは、その声、その音そのものが神の声という意味ではないです。で詩篇の19編の1節から4節の前半を読みますとですね、こういうこと書いてあります。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いたですね。でこのように物理的な声が聞こえるわけではないんですね。太陽が日の出で軌道があって、そして、日没になるわけですけども、声がその音が聞こえるわけではないけれども、臨在、神が動かしておられるというところにある臨在、神がおられるということは聞こえてくるわけなんです。ですね。で、同じように雷がとどろけば私たちは無視することができないんですね。その音そのものよりも嫌が応にも自然の脅威を感じざるを得ない。まあ自然の脅威って今言いましたけれども、 自然そのものが神々のように動いているんじゃなくて、自然を作られた神ご自身を感じることができるわけなんです。で、神は雪に向かって地に降れと命じ、夕立に激しい大雨に命じる。神はすべての人の手を封じ込める。神の作った人間が作るために知るために、獣は巣に潜り、洞穴にうずくまる。つむじ風は天の室から吹き、寒さは北から来る。神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。神は濃い雲に水気を負わせ、雲がその稲妻をまき散らす。これは神の指図によって巡り回り、命じられるままに世界の地の表でことを行う。36章の31節では、神が雷とかその水を与えるときに秋の季節、収穫のことを言ってますけど、今度ですね、今読むと冬の季節を言ってるんですね。で、雨が、大雨が降ると言っても、それが寒くなると、まあ、確かに冬に冷たい水が降りしきるんですよね。特にイスラエルだと雨季っていうのが冬なので冷たいんですよね。寒いんですよ。でも温度が下がると、さらに今度は雪となって非常にたくさん降ってくると。で、地上にある水が寒気によって氷となる。で、この気象も雷鳴と同じように私たちに神への畏敬を与えるわけなんですね。なぜかと言ったら、積雪になってもどうですか、私たちは活動をやめなきゃいけないんですよ。止めなきゃいけないんです。で、動物も同じです。ホラー穴にうずくまるってここに書いてますよね。まあ、冬眠ですよね、これね。で、それをすることによって、やはり神がことをなしているということを認めざるを得ないわけなんです。まあ、私はここのエリフの言葉を通して、冬にある積極性を感じ取りました。春は花を咲かせます。夏は葉を生い茂らせます。秋は収穫を実らせます。でも冬においてどうやって神の命を感じることができるのか、実はものすごく感じることができると。で、この言葉を読んで私冬が好きになりましたね。冬にこそ自分の活動をやめて、神が自分に何を語っておられるかを感じ取る機会が増えてくる。冬にはそしてあらゆる可能性が秘めています。木には葉っぱ一つついていなくても、どうでしょう、その枝の中には春に吹き出す芽が隠されてるんですよね。冬が神にどのように用いられているのか、でも見えないんだけれども必ず春が来るという希望がいっぱいにある季節であります。こうね、私たちは調子がこの型にはまらない時というのを、神からの神の御心とは違うっていう受け止め方をしょっちゅうしてしまいますよね。例えば笑っていたらクリスチャンらしいけども、ね、ニコニコ笑ってたら、そうじゃなかったらなかなかクリスチャンっぽくないと。そしてそのクリスチャンっぽくない自分も見て嫌になってもっと落ち込んでしまうと、もう型にはめていくわけなんですが、神はどちらにおいても積極性、むしろマイナス面であるからこそそこにある神の積極性があるんだということであります。で、神がこれを起こさせるのは懲らしめのため、あるいはご自身の地のため、あるいは恵みを施すためである。同じ厳しい気候であっても恵みにもなるし懲らしめにもなります。例えば雪であれば積雪があるからこそ夏に至るまでの水が山の中に蓄積されるわけです。で、同じ天候が雪崩によって押し潰すこともあり得るということですね。で、次に14節いきます。これに耳を傾けよ、ヨブ、神の苦しい御業をじっと考えよ。あなたは知っているか、神がどのようにこれらに命じ、 その雲に稲妻をひらめかせるかを、あなたは濃い雲の釣り合いを知っているのか。完全な知識のを持つ方の不思議な見業を。改めてエリファヨブに稲妻について語って、これに耳を傾けよう。ここで言ってる耳を傾けようというのは、そのゴロゴロっていう音をですね、それではなくて、どのように稲妻が黒雲の中で神が発生させているのか、これよく考えなさいと。でそれで私たちの思いが知る、計り知ることのできない神の不思議、神の領域に入っていくことができるのだということであります。で私たちが、このエリフが主張しているようにですね、耳を傾けないので、また目を留めることがないので、見えるものが見えてない、聞こえるものが聞こえてなくて通り過ぎるっていうことはよくあるんですよね。で日本の人たちにイエス・キリストのことを伝えると、私は聞いたことがありませんでした、ありませんと答えるんですね。で確かにその通りかもしれないんですが、実はですね、毎日歩いているときに、例えば十字架のついた教会の建物があり、全然知らなかったっていうことが多々あるんですよね。で目を留めてないので、教会の建物、そこに掲げられている聖書の言葉さえ存在しなかったと、そのようになっています。でそれが午前中にお話しした無知なわけなんです。無知とは知らなかったわけではなくて、知ることができるものを拒んでいた、認めなかったので見えなくなる、知ることができなくなっているわけなんです。で17節で、また南風で地が燃だすとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを、あなたは板鏡のように固い大空を神と共に張り伸ばすことができるのか。エリフは今度は夏について話しています。南風ですねについて、だ先ほどからの秋冬次夏と、この彼は話を進めてますが、その南風が吹くと衣服が触れなくなるほど暑くなるということなんですが、実感が持てないと思います。日本にいるとそこまで暑くなることがないんですが、アラビアの砂漠地域から吹いてくる東からの風というのが、この熱風をもたらすわけなんです。でもう一つは、板鏡のように固い大空でありますけれども、分かりますね。この快晴といったら私たちはとてもいいイメージがね、あるんですけれども、まあ、こういうことを聞いたことありますね。良い天気というのは、乾燥している地域では雨が降っている日なんですね。そして悪い天気は雨が降ってない青空ということで、まあ、そのような空を今形容しているんでしょう。で19節で、神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために私たちは言葉を並べることができない。私が語りたいと神にどうして伝えられようか。人が尋ねるなら必ず彼は滅ぼされる。今雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし風が吹き去るとこれを清める。北からの黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳があると。今真っ黒な雲が空を覆っているので、この時点で天におられる神に語りかけることはできないということをエリフは言っているんですが、これもちろん霊的な意味を含みます。神の偉大さに耳を傾けないならば、呼ぶよ。その思いが暗くされていて、闇になっていて、言い分を述べ立てても神に届くことはない、まあ、そういう意味を含めているわけです。でもその雲の上には黄金の輝きが上に用意されていて、風で吹き去れば神の尊厳を見ることができる。雲が遮っているだけであって、黄金の輝きがないということではないわけですよね。わかりますよね。先ほどの飛行機の例えですよ。雲が遮っているだけであって、黄金の輝きがないということではないんですね。だから自分が苦しんでいるときに、神は意地悪であるということでは絶対にないんだよと。雲の上の輝きの黄金、つまり神様の憐れみがあるんだよと。それでも呼ぶよと。意地悪、神が意地悪と断定するのかと。だったら裁きを免れることはできないよと。この論法なんですよ。 で、私たちが見つけることのできない全能者は力と裁きに優れた方。義に富み、苦しめることはしない。だから人々は神を恐れなければならない。神は心の小賢しいものを決して顧みない。これが、このずっと長くですね、何章からでしたっけか、エリフは。32章から、そして37章、この終わり。結論がここに書かれているわけなんです。全能者は力と裁きに優れている。この裁きというのは何て言うかな、治めるっていうふうに考えてくださいね、ここの裁きはね。力と治めることに優れていると。天の印をたどっていくと、本当にそれを見ることができる。故に神は義に富んでいて苦しめることはしないんだよと、これがヨブに問いかけてるんですね。義に富んでいて神ご自身が苦しめているんじゃないよと。で、神を恐れなければいけない。自分の理解によって神を断定するのではなくて、自分の理解を超えたところの神を認めなさいと戒めているわけですね。で、もしそれで悔い改めなかったら、この心の小賢しいものを決して顧みないと、その懲らしめを受けることになるよと、このように言っているわけなんです。どうでしょう、エリフの言っていることは。先ほど話したように、こんなことなんで神が許すのかねと、疑いをかける人たちの心に神は現れてくださいません。問いかけてはいても、実は真剣に神を求めているわけではないからですよね。自分には何もできないというへりくだりの中で、自分が生きているのは神が生かしてくださっているのだと、この世界も神によって成り立っているんだと悟るからこそ、神が私たちに語りかけてくださるわけなんです。で、また彼は、私たちが見つけることのできないという言葉を言うことによって、個人的に関わる方としては捉えてないことがわかります。エリフはね。ヨブは直球で神に問いかけていたわけなんです。で、どちらもだとお話ししました。つまり、すべてのことを神に委ねて自分の思いを超えたところにおられる神に感謝を捧げていく。服していくと同時に、自分に関わる小さな事柄についても共に歩んでくださる神なんだよということであります。で、このようにエリフが話したときに、嵐の中から神が現れるんですね。一節、主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くする者は、この者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。この嵐の中から語られる主について、また知識がないのに神の取り計らいを暗くすることによってですね、また神に尋ねるんじゃなくて神から尋ねられるんだよということについては午前礼拝で学びました。で、そこで午前で取り扱わなかったこのもう一つの言葉、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ、これをですねお話ししたいと思います。これは戦いに出ていくときに動きを速くするために衣の裾を上げる行為です。当時は一枚の布でできていました。今でいう女性のワンピースです。ワンピースっていうのは一枚ってことですよね。ね。で、そのようになっていたので、結構スカート、長いスカートのような状態に男性がなっていたわけですが、早く動くためには持ち上げなければいけません。だからこのくるくる巻いて、そして帯で締めていくという、その勇士のように腰で帯を締めようと、まあ言い換えるのであれば、しっかりと心を引き締めなさいと言われているわけです。で、口語訳を見ますと、あなたは腰に帯して男らしくせよとあります。で、男らしくしなさいという勧めが聖書に、何回か出てくるんですね。まあ、ダビデがソロモンに男らしくしなさいと言いましたし、またパウロがコリントの人たちに男らしく強くありなさいと言いました。 男らしくするって何でしょうね。
その
ここでは兵士のことが挙げられてますが、敵前逃亡するなと、逃げるなと、臆病になって退くなと、自分のしていることに責任を持てと、問われているのに答えないということがあってはならないとですね。いろんなことを自分が話しているにもかかわらず、肝心なことを突っ込まれると責任を取りたくないですね。そってすっと逃げるようなことがあってはならないんだよということが、ここで言わんとしていることなんですね。神様が神の前で申し開きをしなさい、まあ、それがヘブル人への手紙の4章の13節にその申し開き弁明をするという言葉で出てきます。で、このことを避けるのはこれに、ね、今ね、男らしくしなさいって言ってもね、これ人間であれば女性も含まれますからね。ですか、最終的にですね、これを避ける人は滅んでいきます。新しいエルサレムでそこに入れない人たちの列挙が書かれていて、不貧困なもの、偶像を犯すものとかいろいろあって、その中に臆病者って書いてあるんですね。臆病者、真実な神との関わり、また主にある成長を遂げたいと願う人は、ここを避けて通っては成長ができません。これから神がヨブに問いかけを行われます。そして今日学ぶ39章が終わると、私はもう本当に何と口答えができましょうと言って口を押さえるんですが、なおのこと神は40章41章で語られるんですよ。ひどい強ちょっとひどい神じゃないと私たち人間的には思うんですけれども、実はヨブがまだ返答してない、本当の返答は42章に出てきて悔い改めに現れるわけです。で、ここまで神と差しで話すって言ったらいいかな、これを腰に帯して男らしくありなさいという言葉に現れてるんですね。で、38章の4節から7節までお読みします。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるなら告げてみよう、あなたは知っているのか、誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを、その台座は何の上にはめ込まれたか、その炭の石は誰が据えたか、その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。エリフが天における印を語ることによって神の偉大さを説きましたが、神ご自身はですね、いきなり本題から入るんですよ。すべての人間の営み、この地球の在り方というか、すべてのすべてが土台がなければ、土台というのは今ここに言ってることですよ、地面がなければ成り立たないんですよね。いきなりここから神が、お前は知っているのかとお語りになる、本題から入る勇ましさがあるわけなんです。これ深い信頼関係がないとできないですよね。ヨブも神に対して直球で語っていきました。この神が直球で語っておられるわけなんです。この真実な関係を神との間に、また人にもこれが反映していく形で結べるようになったら素晴らしいことですよね。で、今この土台については建築に形容して例えて神がお語りになっています。で、興味深いのは創世記の一章の天と地の創造の記録と比べるとですね、一章の2節に地には形がなくとあります。まだ一日が終わる前にですね、地には形がなく、まあ、形作られてないんですけど地があるんですよ。で、その土台が張って全てのことが成り立っているわけですね。ですから私たちにどんなに大きな試練があっても、一体神はこんなことをどうして行われるのだと嘆いても、嘆いている自分は神の作られた土台の上で安心して立っているわけですね。 こんなことになっちゃったとかつってもちゃんと立ってるんですよ。で、うーって泣けるのは立ってるから泣けるんですよと笑ってくれている人がいて嬉しいんですけども見ないでね、このなんかそういうのちょっと寂しいけど今笑ってくれたから助かった。そうでしょ、ギャーって言えてるということはそれだけ安定してるから言えるんですよ。これイエス様がですね戻ってこられる直前というのはその酔いどれのようにですねもうフラフラフラフラして地上そのものが動いちゃうわけですけれども、でまずこのことをですね私たちは思っていなければいけない。そして天にいる者たちがその土台ができた時に賛美したって、この明けの星々とか神の子たちというのはどちらも天使のことを表しています。だからこのそのように土台が私たちは据えられていることをまず感謝しようよと、賛美しようよということを、その基本、いわゆる基本ですよね、基本の基本を抑える必要があるんだよということなんですね。でここで私はもうこう圧倒されてしまった真理を思い出しました。神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちにあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。エペソの一章の四節です。神の選びがそれだけ確かなんです。この地が過ぎ去ろうとも神はキリスト者を選んでご自分のものとされているわけなんです。8節です。海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか、その時私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない、あなたの高ぶる波はここでとどまれと。地に引き続いて、地についで神の創造の基本は海であります。先ほどの創世記の一章の二節に、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。でその後で光ができて一日ってあるんですね。そして水と水の間に大空ができて二日目で、それゆえにこの九節に水滴の集合体である雲がそこにあるとまあ、いうことなんですね。で3日目に天の下の水が一つのところに集まって、それで水のところを海と名付け、乾いたところを陸と名付けると、一章に創世記の一章に書いてあるわけです。でね、この海というのが聖書の中ではいろんな霊的な意味があるんですね。例えば今言った天と地の創造って、海があるんだけどそこに御霊がうごめいていたところから命が始まり、最終的に人が土から作られて、息をその命の息を吹き込んで人間が生きたものとなったという、そのこの形があるんですよ。その型があって、そこでイエス様がニコデモに新しい霊の誕生について話すときに、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと。水という人間の命のもといも実は羊水というお母さんのお腹の中にある水の中から始まり、そして肉体が与えられ、そして出てきた後に今度はイエス・キリストを心の中に受け入れることによって霊の命も受けるという、こういう流れが、だから天、この天地創造の初めのこの原型がこの人間の肉と霊とのこの間にも起こっているということがあるんですね。でこれが海の、まあ、一つの大きな例であって、もう、意味であって、もう一つですね、ここで神が実はこっちの次の方ですね、大きな意味合いがあるの、海というのは荒れ狂う高ぶりを表しています。海が母親の体内から出てくるように形容しているんですね。でそして戸があって閉じ込められると、なんか今度は何て言うのかな、 この海のこう水門みたいな、このだから一つの形容があるんですけど、例えを使われてるんですけど、もう一つのこう例えがこう重なってる感じになってるんですけども、で溢れ出る水をせき止める戸があるんだっていうんですね。でもしこれがなかったら海は地球全体を覆う勢いを持っていて、でも神が戸を閉じてくださったので陸地に自分が立っているところも水で覆われてしまうことがないようにされているということです。でこれがね、詩編の著者もですね、104編の9節で、あなたは境を定め水がそれを越えないようにされました、水が再び地を覆うことのないようにされましたってあるんですね。ね、私たち陸上にいてここでこうやって生きていると分かりづらいんですが、よく考えると地球儀を見る、世界地図を見ると海の方が圧倒的に多いんですよ。そして、これ勉強しましたよね、中学校の時か小学校忘れたけども、3対7なんですね、陸と海の、あの比率が。だからその神が意図的にここでストップってこうかけて、この閉じるってしてくださらなかった限り、もうそのまま海の中にすっぽりと埋まってしまってもおかしくはなかった。でしかも波がこういつも押し寄せてくるのに、もうなんかここまで来ちゃダメだよっていうような形で引いていくわけなんですよね。このようにして私たちは神様に守られているんですよ。先ほど土台の話をしましたが、今度は海からも守られているわけなんです。でこれが例えば、この予言の中では大国の荒れ狂う姿が海に例えられていて、ダニエル書の7章の2節にあるし、あとはヨハネが黙示録で17の15節で、大海の上に大淫婦がいる、その人間の国々の荒ましをですね、この描いている。それも神が静まりなさいと言った、あの荒れ狂うあのイエス様が沈めさせるというのがあるわけですね。だから私たちがその静けさを神に感謝していかなければならないわけなんですよ。あなたが生まれてからこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してそのところを指し示し、これに地の果て果てを捕まえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられる。悪者からはその光が退けられ、振りかざす腕は折られると。ここも本当にこう興味深い方法で、この悪者が悪さをすることができない姿を表しているわけです。白昼堂々と、まあ悪いことする人いますけどね、やっぱり隠れて行うわけですよね。だから朝日が昇った時にコソ泥は一気になんかこうなんか捕まえられていくみたいなね、そういうまあ意味合いで今ここで神様はおっしゃっているんですね。事実ですね、聖書の中で光と闇のことを書いて、光というのは神の清さを表し、で闇が人の悪い行いを表しているわけなんです。ヨハネの3章の19節と20節で、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないと。ですからヨブがかつて悪者が栄えているように見えるのはどうしてなのかという問いかけをしましたが、神は確かに私は悪を光によって暴くと約束してくださってるんですね。でその証を毎朝光を与えることによって私たちに示してくださっているわけなんです。この私たちが今皆さんの輪郭、顔の輪郭も見ることができる光があるわけなんですよね。また外側、まあこれがねライトついてるから外側見ても輪郭が、この見える建物の輪郭が見ることができる光が与えられているのを見るたびに、神は暗闇の技を必ず明らかにされるんだと、このことも知る必要があって、 例えばイエス様はルカの12章の2節に覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありませんと言われたわけなんです。次16節、あなたは海の源まで行ったことがあるのか、深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか、死の門があなたに現れたことがあるのか、あなたは死の影の門を見たことがあるのか。海について、今度は海の底、淵ですね、源にまで行くんです。で、今ヨブに挑んでいます。探求の旅に行くかのように、行ったことがあるか、歩き回ったことがあるか、現れたことがあるか、見たことがあるのかと突っ込んでおられます。その深い淵のところに驚くことは、死の門があると書いてあります。聖書は海において罪が葬られて、罪から来る死がその底に戸を開いて持っている黄泉の世界、死後の世界、それがあるんだよということを描いています。御箇所の7章の19節、御箇所の最後ですね。もう一度私たちにを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。罪を海の深みに投げ入れてくださいってあるんです。東日本大震災 の津波ですよね。で、あの出てきたヘドロっていうのがすごいですね。その浄化作用があるっていうか、汚いものを沈殿させるっていうのがあるっていうか、まあ、そこから実際に霊的にも罪をそこに葬っていく。で、悪霊どももそこに入っていくものを、この、レギオンがですね、ガリラヤ湖でこの豚に乗り移って、この悪霊どもが豚に乗り移って、そしてこのなだれ込んで入っていったというところにも見ることができるし、あとはイエス様が例えの中で、つまずきを与えるものは引き臼を首にくくられて、そして海の底、そのガリラヤ湖の底ですよね、そこに行った方がマシであると。そして最後の最後、天と地が過ぎ去った後に、なおのこと神の最後の審判のこの裁きの座があるんですが、そこにこう書いてあります。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。やはり海があるんですよ。そしてハデスとくっついて、ハデスっていうのは黄泉のことですね、死後の世界のことです。それでくっつけて出されたって書いてあるんです。その後で新しい天と新しい地があるんですが、そこには海がもうないって書いてあるんです。だからヨブが苦しみの中で死を願って、その後に黄泉があるのだということを何度も繰り返して話しました。でも、お前黄泉について死にたいって言って話しているけども、黄泉見たことあるの、行ったことあるのって、これがね、私たち人間に問いかけなきゃいけないことなんですよ。あまりにも簡単に死を選ぶんですが、死後どうなってるかが本当に分かっていないのに死んでいないんですよね。その死後について分かってない、死んでるんですよ。死ぬその無残ささえも分かってない。美しく描くんです。どれだけむごいか。で、私もそれを知るために、本当だったら18歳以上しか見ることができないようなものを見ました。実際の現場ですね、その後で処理をしなければいけない人の現場とかですね、この写真に載ってるんですけども、いわゆるホーラー映画に出てくる気持ち悪い、あれよりも気持ち悪いですよ。むごいむごいむごいむごい。でも美しく描くんですよね。多分鉄道会社にいる、いわゆるそこのね、メトロとかそういう鉄道会社の人たちはもっと分かってるでしょう、人身事故について。あれが美しいはずがないんですよ。 でも今神様言われているのは、さらに突っ込んで死後の世界考えてるんですか、あなたは。こう言われてるんですね。そして18節、あなたは地の広さを見極めたことがあるのか。そのすべてを知っているなら告げてみよう。光の住むところに至る道はどこか、闇のあるその場所はどこか。あなたはそれをその国まで連れていくというのか、またその家に至る通り道を見分けるというのか。あなたが知っている、その時あなたが生まれ、あなたの皮活が多いと言って。今海の深みについて、深さについてお語りになりましたが、今度は広さについて話しています。地上の地平線でこの太陽が出てくる光の元のその国まで行って、この例えて言ってるんですよ。で、今度は沈むところの暗闇があるわけですよね。その暗闇のこの元のところまで行ったことがあるのかと、こういうふうに言って、このヨブがかつてですね、こう言いました。新改訳に出てるんですが、新教大学には23章の8節、こう訳されてます。東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められないって。右見ても左見てもって新改訳に訳されてるんですけども、どっち行ってもわからないじゃないかと言ったんですが、神様は行ったことあるのってこう言ってるんですよ。行ったことあるのって皮肉ってんですね。そして行ったことあるんだよねって、あなたその時生まれてたんでしょって、その光の元になってる国と闇の元になってる国、皮数が多いって言って、これ皮肉、神様のなんていうのかな、皮肉ですね。それをお語りになっている。ですから今自分が見て、自分の聞いている世界がいかに狭くて限界があることを知らなければいけない。で、その小さな世界から全てを見ているかのように私たちは判断する。それが知識もなく言い分を述べて、説理あるいは経輪を暗くするという意味であるわけなんですね。自分の知覚で神が把握できないから、神がいないと断定するのはあまりにも稚拙だと。把握できないから無限の神を感じることができるわけですよね。理解できる神だったら自分と同じレベルかそれ以下なんですよ。理解を超えるからこそ崇めるに値する方、礼拝するに値する方なんです。そして神はようやく今度エリフも語っていた天における印についてお語りになります。22節、あなたは雪の蔵に入ったことがあるのか、で、氷の蔵を見たことがあるのか。これらは苦難の時のために、戦と戦いの日のために私が抑えているのだ。嵐の時の氷で、これが神が敵を打ち倒すために使われることがしばしばありました。例えばヨシュアが、このヨシュア記で5人のカナン人の王と戦った時に、そのことごとく勝つことができ、そして残党兵を追っていく時に、その残党兵を神が雹によって打ち殺したことが書かれています。そして自分たちが殺したよりも、イスラエル人が殺したよりも、もっと多くのものを倒すことができたということが書いてあるわけですね。つまりここで神が言われたいことは、ヨブに言われたいことは、人間が全く制御できないところで物事って決まっていく世界っていうのがあるでしょって話なんです。戦争をするときに緻密な戦略と戦術を練っていくわけで、これは絶対に必要で、戦争というのは精神論じゃないって、まあね、今この頃ね、過去の日本のしたことが精神論で言ったとかですね、よくありますけど、精神論じゃないんですよね。ものすごい緻密な計算の中で戦争していかなければいけないんですが、であっても、ちょっと神風っていう言葉がね、昔は日本がモンゴル元寇に打ち勝ったっていうのは神風があって、であってもやはり天候によって勝敗が決まり、神はそれを使われて人間を支配しておられるんだよということなんですね。で、24節、光が分かれる道はどこか、東風が地の上で散り広がる道はどこか。誰が大水のために水路を通し、稲光のために道を開き、人のいない地にも人間のいない荒野にも雨を降らせ、荒れ果てた廃墟の地を満ち足らせ、そこに若草を生やすのか。今この細かいですね、この稲妻が走る ことを書いてあって、その、水の中を走っていくって分かりますか、その雨が降っている時にこれガーッとこう稲妻が走っていく姿を言ってですね、そして大事なのはですね、人がいない荒野を若草を生やすということなんです。これイスラエル旅行行ってですね、ちょうど私たちが2013年に行った時のイスラエル旅行で、私はねがっかりしちゃったことあるんですね。砂漠を見せたいと思ってたんですよ。そしたらですね、その年はですね本当に雨が降ったんです。砂漠は緑地になってたんですよ。ネゲブのところが緑がね、こう草が生えてるんですね。何が砂漠なんですかっていうイメージだったんですよ、初めて行かれた方は。本当に何もないところに、なんですが、緑ができるということで、ここでヨブにお示しになっていることは、人の努力や計画というものを全く打ち砕く形で神はことを行われる、緑を起こさせる、人が育てることができない、その農耕ができないようなところで神が支配をすると。28節、雨に乳があるのか、梅雨の雫は誰が産んだか、氷は誰の体から生まれてたか、空の白い霜は誰が産んだか、水は形を変えて石のようになり、深い淵の氷表は凍る。不思議ですよね。 H2O が水、梅雨、氷、霜、氷、このように変わっていくわけなんです。雪の最小単位の結晶、幾何学的な美術的なあれはどれ一つとして同じものがないと言われますよね。これを引き起こしているのは誰なのだ。このように神様が言われているわけです。で、次は天体です。天体も美しいですね。あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるのか、オリオン座の綱を解くことができるのか、あなたは十二宮をその時々に従って引き出すことができるか、牡牛座をその子の星とともに導くことができるか、あなたは天の法理を知っているか、地にその法則を立てることができるか、星座と呼ばれるほどに規則正しい動きをこの天体は運行しているわけですね。ちょうど地下鉄の東京メトロがですね、この本当に細かいところでこうやって規則正しく動いているのと同じように、天体においても同じ法則があって、実はあの法則を見つけたケプラーというのは熱心なキリスト者だったんですよね。聖書にこのような箇所が書いてるんですよ。で、天体についてはダビデも歌いました。だから法則があるに違いないと彼は信じて、で、彼天才だったんですね。で、数学はすごかった。膨大な計算を彼がやってたんです。それでケプラーの法則というのが発見され、同じようにニュートンも神を強く信じるもので、例えば黙示録の仲介を彼は書いていたりするわけですよね。神学とその自然科学っていうのはですね、当時は同じ学部にあるんですよ。わかりますか。で、聖書を読めば読むほどここがものすごい幾何学的なもの、そして論理的、論理が神から来ていることがおのずとわかるものなんですよね。で、ガリレオもそうです。ガリレオも熱心にイエス様を信じていた人でありました。だから神様がお前は知ってるのかって。そして34節で、あなたの声を雲にまで上げ、みなげる水にあなたを覆わせることができるのか、あなたは稲妻を向こうに行かせ、私はここですとあなたに言わせることができるのか、誰が心の内に知恵を置いたか、誰が心の奥に悟りを与えたか、誰が知恵を持って雨雲を数えることができるか、誰が天の亀を傾けることができるか、塵が溶け合って塊となり、土くれが固く固まるとき。この最後の部分ですね、土くれが固く固まるっていうのは、私たち日本人には分かりづらい表現なんですが、どうしか土っていうのはですね、水分を含んでると私たち思ってるんですが、イスラエルに行ったら塵なんですよね。分かりますね。さーっと下がる。それが水分を含むとこの土のようになる。私たちがいつも見てる、日本で見てる土のようになるわけなんですが、これが初めの雨と聖書に書いてあります。あるいは秋の雨と書いてあります。収穫が終わるのが10月です。で、10月の終わりから11月にかけて、その 今までの乾いた、この土地を、塵のようになっている土地をに湿気をもたらす恩恵の雨が初めの雨とか秋の雨と言われて、雨季が始まって3月の終わりから4月までのところで、そしてこの、小麦とか大麦がこの最後に実を結ばせる勢いを与えるのが後の雨と言われてますね。あるいは春の雨と言われてますけれども、でその秋、この秋の雨、初めの雨の話を今、この神がお語りになっているわけですね。でそしてこの絶妙なタイミングで、この何ですか、この稲妻ですね、この指令を与えている、あなたはこの覆わせることができるか、または、向こうに行かせてですね、そしてあの亀を傾けることができるのかとか、どうやってあなたはこれを一つ一つ命じているのか、あなたは収穫をね持ってるかもしれない、自分の努力と計算によって収穫をやってるかもしれないけれども、その雨についてはどうやってあなたは命じているのかと、このように言っているわけです。でね、ヨブは苦しみを受けているうちに、私は行ってない、このような悪いことは行ってない、正しい、私はと自分が行っていることに焦点を当ててって、本質的なとこは神が行っていて人ではないということを見失っていたわけなんです。だから神はお前はこれらのことを行ったのかってずっと問い続けてるんですよ。私が行ったんでしょって、私が行ったからあなたが応答するんでしょって、で人が行って神が答えるんじゃないよね。わかります、この違い、大きな違いですよ。人が行って神が応答するのじゃないんですよ、この聖書。まず初めに何ですか、神はなんですよ。天と地を創造したんです。神が行ってイニシアチブ、その主体的に先行して行われて人が応答するわけなんです。でこれを苦しみの中でいつの間にかあべこべにしちゃったんですね。神と人の立場をこのあべこべにしてしまったんです、ヨブが。で次に、生きている動物の生態にヨブを神は導き入れられます。39節からですね。で動物といってもですね、人間が育てる家畜ではなくて、人の手が全く入ってなくてもたくましく生きている野生の動物の生態を神はお示しになっていきます。地上にあるもの、動物であれば自分が制御できると思うかもしれませんが、ね、天体だったら私はできないよと、それは星座とか無理だよと、でも動物はね、いやいや、たかが動物、されど動物だよということを神が言っていらっしゃるんですね。制御できないよって、あなた、あの人間だって、あなたは目獅子のために獲物を狩り、若い獅子の食欲を満たすことができるか、それが洞穴に伏し茂みの中で待ち伏せしているときに、カラスの子が神に向かって泣き叫び、食物がなくてさまようとき、カラスに餌を与えるのは、備えるのは誰か。獅子は百獣の王とよく言われますよね。で事実、聖書で獅子が動物界での王のような存在として描かれています。その獅子までが草と羊を共に食べるという、その神の正義と平和が広がるというのが、あのイザヤ書の11章にある千年王国の姿なんですね。神の国の姿なんです。しかし今は人が決して制することのできない、御することのできない存在を表しています。いや今はね、動物園において制していると私たちは思っているかもしれませんが、実は野生の方が彼らはたくましく生きることができるわけなんです。人が関与しない方が生きられるんですよ。同じようにカラスもそうでしょう。他の動物 のね、死骸を食べるようなこの猛禽類に数えられるようなカラスは、立法によれば汚れた動物とされてるんですね。あの実は獅子もですね、この足に秘密目がなくて反芻しないので動物では汚れた動物とこのレビ記の11章でされてますから。だからここで呼ぶ記をイスラエル人が読むと、あ、もう関係のない動物、私たちとは関係のない関わりを持たない動物というふうにイメージとして読むんですね。まあ別にね、あのイスラエル人じゃなくてもライオン、カラスって言ったらもうほっとけほっとけじゃないですか。特にカラスは私たちに身近なね、そこで餌をあげようというのはちょっとね、どうですか、あの鳩だったら餌あげようってなるじゃない、カラスはいいよですよね。これがポイントなんです。ここで言ってる、そのカラスの子が餌を求めて泣き叫んでる姿を、なんとここで神は神に向かって泣き叫んでるんだと。つまりここでイエス様が弟子たちに教えられたことです。ルカによる福音書の12章の24節に、カラスのことを考えてみなさい、薪もせず刈り入れもせず納屋も蔵もありませんけれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものですと。あのマタイのだとね、あの鳥を見なさいってありますけど、こっちはカラスのことを考えてみなさい。全く人によらないものによって生かされている存在としてカラスを挙げているわけです。でここから人が神の形に作られているというところにある微妙さをですね、知っていく必要があります。神の形に作られたと書いているんですが、創世記の一章に、それは地のすべての生きているものを支配させることによって発揮していくんですよね。でこの支配、あるいは管理って言ってもいいんですが、くせ者なんですよ。管理って、支配って何か、自分が管理支配をしていると自分が何者かをうっかり忘れさせてしまうんですね。私たちは神の形に作られてるんですが、神ではないんですよ。似てるけれども神と動物と同じ非造物であって、神と人とは圧倒的に違うんですよね。同じ6日目に人作られてるんですよ。でこう言うと、いや進化違うね、やっぱり6日目に作られて動物と同じなんですよ。そのためにその違いを明確にするために、エデンの園の中央に善悪の知識の木から実を取って食べてはならないと言われたんです。善悪の判断の根本は神の領域にあるんですね。けれども人間はとことんまで善悪を突き詰めたいと願うんです。ちょうどヨブと友人たちがやった あれですよ。とことんまで突き詰めたいと思うのが人間なんです。でもそれは自分と神との境界線をなくすところことに他ならないんですね。私がこのヨブの学びを初めに話した時に、どうですか皆さんって、僕ねこの全体を読まれた方の感想を聞いたんです。で私が全体を読んだ後に最後までしっくりこないんですよ。回答がないの。一章二章でちゃんと神様は裏場面を示してくれてるのに、裏方をね示してくれてるのに、最後に言ってくれてないんですよ。なんか嫌だなっていう気持ちにさせられて、実はそれが善悪の知識の木を取って食べてはならないと言われた神様の戒めがある。つまり神が神で、人は人で、神ではないんだということなんです。でも悪魔はそれをさせるんです。神のように賢くなるとエヴァをそそのかして、地上が呪われたものとなりました。で今は人が全てを治めることができてないわけなんです。悪魔がこの世の神と聖書には書いてあります。神が支配されているんですが、神は悪魔の仕業をも含めて 主権を持って支配をされているんです。大事ですね。もう一回言いますよ。神は悪魔の仕業も含めて主権を持って支配されているんです。だから海の存在もあるし、死の存在も神が支配しているんですよ。動物の世界も神が初めに作られた意図とは異なるものができた。例えば、実は全ての動物が草を食べるように神は作られたと聖書に書いてます。でもノアの洪水の後は他の動物を動物が食べるようになる。また私たち人間が肉を食べるようになっても良くなった。弱肉強食が始まったわけなんです。でもその弱肉強食、さっき見たこの38章の最後に見ましたよね。この獲物を取っていくとですね、このもちろん弱肉強食ですよね。それをも神が支配し、そして人に対してお前たちは神なんではないんだよと、私が神なんだよと、悪いものがあってもそれも支配しているのが神なんだよと、人が神に服従するように、服するように促しているんですね。長くなりましたが、続けて39章に読んでみたいと思います。あなたは岩間の野ヤギが子を産む時を知っているか、メジカが子を産むのを見守ったことがあるか。あなたはこれらがはがんでいる月を数えることができるか。それらが子を産む時を知っているか。それらは身をかがめて子を産み落とし、その胎児を放り出す。その子らは強くなり、野原で大きくなると出て行って元のところには帰らない。岩間に住む野ヤギ、鹿の出産と子育て、あまりにも厳しい環境の中で、岩場ですよ、産み落とされて放っておかれて、ね、胎児を放り出すって言ったらね、そのまま死んでしまったっていう文章が続けばいいんですけど、違くて、強くなって独り立ちして元のところに戻ってこない。これ人間と対照的ですよね。この人間の社会の病がここに映し出されています。まだ日本の社会の病と言ってもいいかもしれません。この発展した社会の中のですね、たくましく生きるというものが存在しなくなっているんです。あたかも自分たちが守らなければ、保護しなければ生きられないって考えているわけなんですね。母親がこう責任を持って育てなければいけない、さっき言った管理っていうのはその通りなんですよ。けれども子を守り成長させるのは神なんです。そして私たちは人間の制度の欠陥に少しでも何かあると容赦なく責め立てます。これが間違ったらこうな。でも人間は人間なんですよ、神じゃないんですよ。人に管理は与えられるけど、生かすのは神で、だから境界線、この神と人との境界線が壊れているので、人がノイローゼになったり病をに至るようになっているわけなんです。神と人との境界線がなくなった、人が全てを行わなければいけないというふうに思うようになってきた。でも人がやらなくたって神はこれだけ生かしておられるんです。むしろ生き生きとしているんです。次、同じですね。誰が野ロバを解き放ったのか、誰が野生のロバの綱をほどいたのか。私は荒れた地をその家とし、不毛の地をその住処とした。それは町の騒ぎを嘲笑い、追い立てる者の叫び声を聞かない。山岳地帯はその牧場、それは青いものを何でも探す。解き放つ、ほどくっていうのは、綱をほどくっていうのは、これ分かります？家畜の放牧の話をしてます、ね、だから人間の支配の中での話をして、本当にでもあなたはどうですか、ノロバはどうですかと、やってないでしょって、全く正義を受けていない。そして今度はですね、人間の生活の拠点である町王の騒ぎをですね、嘲笑うかのように不毛の地で自由自在に生きているわけですね。ここで何言ってるか、人間の世界の中で生きている、私たちは生きているんだという傲慢を 打ち砕いているんですね。むしろ私たちは過剰な管理によってかえってストレスで命を失っているという姿もここで、まあ、ある意味で風刺しているわけなんですね。そして、次に9節で、野牛は喜んであなたに仕え、あなたの貝場桶のそばで夜を過ごすだろうか。あなたはあぜ溝で野牛に手綱をかけることができるか。それがあなたに従って谷間を耕すだろうか。その力が強いからといってあなたはそれにより頼むだろうか。またあなたの働きはこれに任せるだろうか。あなたはそれがあなたの穀物を持ち帰り、あなたの内場でこれを集めるとでも信じているのか。ヨブにとってはこれはきつい言葉です。なぜかというと彼は家畜をたくさん持っていました。ところがヨブをしてもこの野牛を飼おうとは思わない。手なずけることはできないことをよく知っている。つまりあなたは無力だよということを話しています。次、ダチョウの翼は誇らしげに羽ばたく、しかしそれはコウノトリの羽と羽毛であろうか。ダチョウは卵を土に置き去りにし、これを砂で温めさせ、足がそれを潰すことも、野の獣がそれを踏みつけることも忘れている。ダチョウは自分の子を自分のものではないかのように荒く扱い、その生みの苦しみが無駄になることも気にしない。神がこれに知恵を忘れさせ、悟りをこれに授けなかったからだ。ところがね、それが高く飛び跳ねるとき、馬とその乗り手と嘲笑う。これは馬よりもっと速く走るって意味です。ここで神はですね、奇妙な生態を持っているダチョウを取り上げておられるわけですが、この神様がね、ヨブに見せられる動物の中でもこのダチョウの例って際立ってますよね。私もここのヨブ記をこう読んでる時に、ね、これ面白いなって、ダチョウがねここに出てくるのは面白いなっていつも思ってるんですが、なんで神ここでこんなことをおっしゃってるのか。言いたいことは、ダチョウって説明って予測不能だっていうことなんですよ。羽があるのにね、このね、コウノトリの羽と持って飛ぶことできない、なんで羽あるのっていう。そしてこの卵を産んでも、なんかこのそこら辺にね産んじゃうから踏みつけられるし、他の獣の餌になっちゃうし、そこまで、ごめんなさいね、アホなんだけど馬より早いんですよ。という予測がつかない、説明がつかないというポイントなんです。神がこういう世界を作っておられるんだよ。自分たちのしていることを説明しなければいけないと信じているんですよね。いつ何が起こるか予測しなければ済まないと私たちは思う。これ文明が発達すればするほどそう思ってるんです。なんでそうこだわるんですかと。これは支配したいという人間の欲望なんですよ。説明できなくても実にそこにあるという現実を受け入れていけばいいんですね。こういうところに行くとストレスが発散できるっていう、まあ、人によってねいろいろ違うと思うんですけども、まあ、ある宣教師とは鎌倉のカルバリの牧師さんなんですけどね、私は自然を見る方が、自然を見るとねホッとしますってこうやって言った時に、僕はね、いつかベトナムに行ってみたいですとかって言ったんですよね。ものすごいもう壮絶な何ですか、バイクとですね、このあれが行き交うところを見たらね、いいですって。これ実際に起こっている話です。この信号があるじゃないですか、ね、あれね、もう無視するんですよね、どんどんどんどん、もう人間も無視するし車も無視するんですけれども、である時に停電になったんですよ、ね、いやベトナムじゃないです、ベトナムじゃなくて今違う国の話をしてますけれども、今私の個人的な話をしてますが、停電になったんです。これ今実際に見た話です。停電になってね、大きな通りの十字路なんですけども、信号がないのよりももっとスムーズにね、と思って、これなんですよ。エチオピアのどこかがね、YouTube で見たらね、もっとすごい風景なんだけど、交通事故が起こらずにみんなこれちゃんと行き来できる。これダチョウの世界なんですよ。神の世界なんです。なんで説明する必要があるんですか。 なんで予測する必要があるんですか。人間の知恵、知識の高慢から来てるんですね。これを今神様が教えられている。で、次に最後馬ですね。あなたが馬に力を与えるのか、その首にたてがみをつけるのか、あなたはこれをイナゴのように飛び跳ねさせることができるか。そのいかめしいイナ鳴きは恐ろしい。馬は谷で前書きをし、力を喜び、で武器に立ち向かって出ていく。それは恐れを嘲笑ってひるまず、剣の前から退かない。矢筒はその上でうなり、で、槍と投げ槍はきらめく。それは生きり立って地を駆け回り、で角笛の音を聞いても信じない。角笛が鳴るごとにひひんといななき、遠くから、戦いをかぎつけ、隊長の怒号と時の声を聞きつける。これダチョウとは違うんですけども、馬ってすごいですよね。人間の兵士を考えてください。敵陣からの攻撃に対していかにそれを恐れずに立ち向かっていくかということが、いつも戦闘において非常に重要な要素になるんです。馬にはそれが全然ない。恐れがどんなに矢が飛んでこようが、その戦闘において戦争において非常に重要なその恐れを乗り越えるということを見事に成し遂げる。一方で無謀ではないんですよ。隊長の怒号や時の声に遠くから聞こえても、それにちゃんと応答して走っていくわけなんですね。誰がそうしたのって余分に言ってて、最後に今度は鳥獣の王であるワシとタカで締めくくります。はじめに何ですか、百獣の王と言われる獅子が始まっていて、で最後にこの鷹と、ワシで締めくくるわけです。あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり南にその翼を広げるのは、あなたの命令によってか、鷹が高く上がりその巣を高いところに作るのは、それは岩に宿って住み、近寄りがたい切り立つ岩の上にいる。そこから獲物をうかがい、その目は遠くまで見通す。そのひなは血を吸い、殺されたものがあるところにそれはいると。もちろん鷹もワシもヨブが操ることのできない圧倒的な存在です。断崖絶壁に巣を作り、自由自在に獲物を取り、ヒナが生き血を吸っているというのは、つまりこのあれですね、取ってきた獲物の肉を食べているということです。空の生き物の世界を支配している姿がここに描かれています。で、この猛禽類なんですが、聖書の中ではこの猛禽を用いてまでも神はご自分の裁きを行われることをハルマゲドンの戦いの最後でおっしゃってるんですね。これが黙示録の19章の17節に、これが神の大宴会に集まりなさいと。そして王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べようと。そしてもう一つはですね、この鷹についてのワシか、ワシについてのこの聖書は何を教えているかといったら、主を待ち望む者の姿として教えてるんですね。もうこの優雅にこう、あれ実際見たことありますか、あのワシ、タカ、見たこと、ご覧になったことがある方、飛んでる姿をありますか。私ご覧、ガリラヤこのね、ご覧高原に入ったところで見たことありますか。止まってます、空中に。なんでか、この湖から風が吹いてくるこれが主を待ち望む者の姿なんだよと。ここに力が入ってないんですよ。神に完全に自分が服して委ねてる姿なんです。動物というのは完全に神に服して委ねて、神の世界なんですよ。神中心なんですよ。これまで見てきたのは、人は自分中心、人間中心、ここに悪魔の攻撃があるんです。 神のように賢くなりたいと願うその欲望を使って神に歯向かうようにさせる。次回ヨブがついに神に服する場面を読んでいきます。そして初めて彼はサタンによって始まったあの苦しみから解放される。つまりヤコブの4章の7節に書いている言葉を彼は実践した。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。